心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もいただいたレターをご紹介していきます。恋愛のお話だったり、夫婦の関係だったり、いろいろですね。今日もぜひ最後までお付き合いください。じゃあ、早速いきましょう。鍋ともネームすんもさんですね。はじめまして、25歳女性すんもと申します。付き合って1ヶ月で恋人から別れたいと言われ、やるせない気持ちが止まらずレターを送らせていただきました。彼とは留学先で出会い、当時それぞれ恋人がおりましたが、お互いの恋人とお別れを決断するほどお互いを好きになり、お付き合いを始めました。付き合い始めたのは彼が日本に帰国してからで、私はまだ海外にいるため恋人らしい思い出がありません。私は来年帰国なので、それまで二人で頑張ろうと意気込んでいたのですが、彼は元カノさんのことを考えてしんどくなり、その気持ちが申し訳なさなのか未練なのかわからない。その状態で私と付き合い続けるのは良くないし、今ならまだ傷が浅くて済むと判断したようです。理解はできます。しかしやるせないんです。まだ何も始まってないのに1ヶ月で関係を築くというのは、一緒に困難を乗り越えていくことじゃないのと。ちなみに彼にこの思いは伝え、もう一度考えてみるとは言ってくれました。ダダをこねているようでかっこ悪いですが、それでもやっぱり別れたくない、一人で決断すな、私はもう相当好きなんじゃと思ってしまいます。お二人と皆さんのご意見をお聞かせいただければ幸いですということなんですけど、さらにちょっと追伸というか、追加のレターいただいてまして、こちらもね読み上げさせてもらいます。で、彼と話をし、結局お別れすることに。ああ、そうなんですね。もうお別れすることで話がついたんですね。元カノさんのことは考え始めのきっかけなだけだったようですが、さらに私をやるせなくしたのは、彼がお別れを決断した理由の一つ。私たちはまだ体の関係を持っていないから傷が浅くて済むということでした。体の関係は心理にも影響する。破局を迷うなら性交渉前が良いとカウンセリングで聞いたそうです。ほう。年始の一時帰国で彼と2泊する予定があったのですが、宿泊となれば性交渉もあると思います。しかし彼は遠距離等の不安を抱えたままあって、体の関係を持った後に遠距離を再開すると同じ不安が押し寄せて、また別れを考え始めるかもしれない。その時に私に与える傷、彼自身が負う傷を恐れ、傷が浅く済む今の方がということでした。会いたいし恋人らしいこともしたいとは思っているようで、本能がそうならそっちに従え。未来を想像で決めつけたら何もできないやんと思うんです。どうしたら説得できたかな、でもこれ以上言うのもなとも思います。もう頭がぐちゃぐちゃでもどかしい。お二人は皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。なるほどね。すんもさん。まあ、結局ね、お別れになっちゃったということなんですけど、来年帰国なのでってことは、まだね、ちょっと留学先の海外にすんもさんはいらっしゃるということですよね。そうですか。まあね、このすんもさんのレター越しでしか彼の考えというか発言はわからないんですけど、まあでもそれにしてもちょっと僕もまあ正直よくわかんないです。彼が何を考えて、こういう決断に至ったのかっていうことはね、ちょっともうよくわかんないし、それはもう彼の考えなんで、まあもう推測してもね、もう当たってるか外れてるかもわからんし、まあ、当たったとてもうね、過去の話ではあるんで、まあもうすんもさんはね、まあちょっとやるせない、その気持ちはよくわかるんですけど、なんかこうちょっと消化不良というかね、あれっていう感じがちょっと消えないかと思うんですけど、まあね、もう人の気持ちなんてわからないですからね、もういろいろ仕方なかったって感じなんかな。カウンセリングも受けてはるんですね、その元カレさん。ねえ、カウンセリングで聞いたそうです。 なんかね、まあ僕もあんまり、まあ未来のこととか先のことって結構恋愛に限らずいろいろ不安になるもんですけど、なんかこう傷が浅く済むからこうするっていう決断の仕方は僕あんましないんですけどね。なんか今のうちにこうしといたらどうせ悪いこと起こるけど今ならまだマシみたいな、そういう考え方って僕もそんなしないんで、まあどっちかというとスンモさんよりな、いやそんなわからんやんっていう話だと思うんですけど、まあまあその言い方もね、その言った発言が彼の本心そのものとも限らないんでね、その結局元彼じゃなくて元カノのことを考えてしんどくなるっていうのも考え始めのきっかけでしたっていうこともあったように、なんかこう言葉でね、いやこうやからとか言ってなんかこう説明でね喋ったことって、そのまんまほんまにそう思ってるというよりはなんかその、本音じゃなくてその先に出てきたまあ上っ面の、なんていうの、まあ、説明のための言い訳やったりすることもよくあるんで、まあもうねわかんないです彼の本心は。まあスンモさんねちょっとやるせない思いが募ってるかもしれないんですが、いずれね切り替えてまた新しい恋愛をしたり、まあ留学先でね、素敵な思い出たくさん作ってほしいなと思います。レターありがとうございました。では続いてです。鍋友ネームブンさん、いつも楽しくラジオを聞いています。渡辺夫婦と同世代の女ブンと言います。先日ケアマネージャーの試験を受けました。結果まだですが自己採点の結果不合格でした。ケアマネージャーの試験を受けたのは、今回で3回目です。ケアマネージャーっていうのはなんか介護の、まあ、専門職らしいですね。ケアマネージャー、今は介護業界で仕事をしており、働く中でケアマネージャーとして働きたいと強く思うようになり独学で試験勉強をしています。あ、なるほどね。まあ、ちょっと僕詳しくはないんですけど、まあ、資格が必要な業務をこれからステップアップ、キャリアアップでしていきたいっていう、そんな感じで、目指されてんのかな？ケアマネージャーね。そこで夫に言われた言葉について傷ついています。今回の試験、自己採点の結果、ダメだった話をすると、またダメだったのか。試験は結果が全て、今まで勉強に費やした時間もお金も無駄だと言われモチベーションが下がっています。なかなかきついですね。確かに結果としては不合格で時間もお金も無駄なのかもしれませんが、とても傷つきました。一番そばで応援してほしい人に言われて、来年の試験もまた落ちたら同じことを言われるのかなと思ってしまいます。来年こそは受かって夫を見返せばいいんじゃないかとも思いますが、試験までまだまだ先でモチベーションが持ちません。お二人はこの言葉についてどう思いますか？モチベーションをどう保てばいいでしょうか？私も、自信をなくし落ち込んでいます。お二人の配信これからも楽しみにしております。文さんレターありがとうございます。まあそうですね。ちょっと、試験は結果が全て。いや、まあ完全に否定する言葉やと思いますけどね、旗から見てても。なんか、励ます言葉ではないと思うし、なんか、励まそうとしてこういう言い方しちゃったって感じでも、なんかなさそう。文さんが、こう、無知でね、叩かれて伸びるタイプやって、もう信じててね、鬼コーチみたいな、鬼軍曹みたいな。厳しい言葉をかけて、それで何クソっていうモチベーションをかき立てて、こう、生徒とか、受講生をこう、成長させるみたいな。そういうね、そういう指導の、なんていうの、才能というか、こう、目があって、いや、これは妻ね、今回3回目落ちただけ厳しいことを言ったら次頑張ってくれるはずやと思って、そういう愛の無知、やったとしたらまだマシですけど、それでもきつい言葉ですね。で、多分愛の無知って感じでもなさそうじゃないですか。いや、だからこれ普通にひどい言葉やなっていう印象なんですけど、まあ一番そばで応援してほしい人ですよね、夫っていうのはね。なんでこんなきつい言葉を浴びせて 来られんねやろっていうのはちょっと気になりますけどね。なんかもう普段からこういうきついこと言われる、だからあかんねんとか、お前はこうやみたいな、まあそういうちょっとこう高圧的な感じで否定される関係性なんか、まあ、普段からね、そういう関係性やったら、なんか、あ、いつもの延長なんかなっていう気もするし、普段ね、全然そんなことなくて、もうこの資格試験の時だけなんかめっちゃ冷たいとかね、厳しいっていう感じやとしたら、どうなるね、もしかしたら夫としてはなんかこう言いたいことあったりとか、こう、文さんのキャリアとか、こう、今の仕事とかについて、なんか不満があったりするのかなとかちょっと気になりますけどね。なんかそれぐらい結構きつい言葉やなって思うんで、なんか普段の文さんと旦那さんの関係性、夫さんの関係性をちょっとどんな感じなんやろなっていうのは気になってしまいましたけど、あるいはそのなんか仕事そのものっていうよりはなんかその試験勉強の過程とか普段のなんか行動で気になることあったりとかね。なんか夫さんは例えばめちゃくちゃこう厳しい人、自分にも他人にも厳しいというか、まあ、ストイックな人で、俺やったらこういう風に勉強してもっとこういう風に頑張るのに、それに比べたら文さんは、まあ、自分のね、自分の思ってる基準よりはあんまり勉強してないなとか、普段こうやなとか、あるいは勉強とかするためになんか家庭のなんかがおろそかになってるのが気になるとか、まあ、なんかね、なんか引っかかってるポイントもしかしたらあるかもしんないですよね。うん、まあだからそこをねどうするかっていうのは別にどうもしなくてもいいと思うし、どうかしてもいいと思うんですけど、まあまあなんかこのきつい発言についてはなんかちょっとそんなこと思いましたっていうのと、まあモチベーションね、まあ頑張るしかないですよね、ほんま資格試験はね。もう結果が全ては、まあ確かにその通りなんですよ。もう受かるか受からないかしかないじゃないですか、資格って。受かって資格をゲットするかゲットできないかってことなんで、もう受かるしかない、もうね、そのためにはもうやるしかないっていう、まあそれね、ご自身でも分かってるし、もう言われんでもね、そんな夫からそんな言われんでも分かってるわって話やったんで、余計ちょっとこうなんかきついなっていうことやと思うんですけど、まあだからやるしかないですよね。ぜひね、次回の試験合格目指して頑張ってください。応援してます。はい、レターありがとうございました。はい、では続いてです。鍋とのネーム、リッピーさん。いつも楽しく拝聴しています。妊娠をなかなか打ち明けてくれない親友にモヤモヤしてしまいます。そしてそんな自分が嫌でレターしました。親友とは違う県に住んでおり、会うのは年数回ですが、毎日のように連絡を取り合っています。リッピーさんは地元に残っていて、親友さんは、違う県で今住んでるということですね。私たちは同じ時期に1人目を出産、その後親友は2人目を流産しました。それから親友はおそらくまた妊娠をしており、明らかにつわりとわかる体調不良を訴えたり、病気の休暇を取って実家に帰省したりしています。その際は固くなに会ってくれず、妊娠中であれば数週も浅く知られたくないだろうし、から体調のこともあるからと、そこは私も納得だったのですが、その後一向に妊娠していることを打ち明けてくれません。近々私が彼女の県に家族旅行に行くのですが、そのことを伝えたところ、会いたかったけどちょうどその時期予定がある、多分出産と言われ、何があるのか尋ねるとまた話すねと言われてしまいました。前回の流産のことで慎重になるのはもちろんですが、安定期を等に過ぎているだろうに隠し続けられることに寂しさも感じてしまいます。年末の帰省で直接言いたいのかなとは思いますが、どんな気持ちでいたらいいのでしょうか。なるほどですね。リッピーさん、レターありがとうございました。リッピーさんは一人目出産、同じ時期に親友も出産して、二人目を親友の方が流産されて、で、おそらく妊娠してんちゃうか、またと。まあ、わかんないですけどね。確定の情報はないけど、いろんな状況証拠を揃えたら、おそらくそうちゃうかと。で、そろそろ出産の時期も近いんちゃうかっていうこと。で、直接ね、まあ、親友やったら、こう、ね、今妊娠してんねんとか、いついつ出産やねんみたいなことは、近況ね、 ぜひ共有してほしいなって思うけど、まあなかなかしてくれへんくてモヤモヤしてて、まあそんな自分も嫌でっていうことなんですね。まあこれね、じゃあリッピーさんのその前提に立ってお話ししたいんですけど、まあ前提っていうのは、親友が実際妊娠してますと。で、妊娠してて出産近いことをリッピーさんに意図的に隠してますっていう前提のもと、話をしたいんですけど、そうじゃなかったっていう可能性もあるんでね。で、リッピーさんこうちゃうか、多分妊娠してるやろと思ってたけど、実は妊娠してませんでしたと。まあ、なんか話したいことあるんやろうけど、それは全然妊娠出産とは別のことでしたっていうこともなくはないんで、まあそういう可能性もあるんですけど、今回は、まあおそらくっていうかその妊娠して出産近いよっていう前提で考えたんですけど、で、これね、まあ、二人目流産されて、で、次また妊娠されてっていうことやったら、これ、だから結構、ね、流産したらどうしようっていう心配は、かなりでかいと思うんですよ。わかんないですけどね。わかんないけど、わかんないなりにも、やっぱすごい怖い。大丈夫かな？無事生まれてくれるかなっていう心配は、もうこれね、生まれてくるまでずっとあると思う。その安定期がとか、そういう話はあるんですけど、安定期ってあれ別に安定期過ぎたから絶対健康で母子共にね、生まれてきますっていう、なんかお約束、がなされるわけじゃないじゃないですか。まあ一般にそうやって言われるだけで、別に安定期過ぎてからもいろいろ大変やったりすることも全然可能性としてはあるわけなんで、やっぱね、無事に生まれてきてこう自分が抱っこするまでは安心ってなれへんと思うんですよ。その特に一回流産されたのであればなおさら。だからいくら親友だろうが家族だろうが、私また妊娠してん、いついつ出産予定やねんってなかなか気軽に言えへんと思う。言える人もいると思うけど、言えへん人も全然それはおかしないというか、気持ちはわかるんですよ。まあうちもね、流産とか経験しましたけど、俺はもうなんか妊娠したからって言ってやったーって言っていついつ予定日やねんとか言ってなかなか言えないですよ。そんな周りの人に、家族であってもね、自分の親とかであっても、すぐ報告するっていうのはちょっとこう、ためらわれる。そんな感覚はありますね。だから、まあ、もし妊娠してて、前の流産とかもう気にしてなかなかちょっと報告しづらい。ね、不安がつきひん。ね、いついつ出産予定やでって言って、またもしね、なんかあったとしたらほんまに辛いなっていうのがあって、まあ、報告ちょっと、ためらってるっていうのであれば、もうちょっとそれは仕方ないというか、まあリッピーさんもね、ちょっと気が気じゃない、大切なね、親友やからこそどうしたんかなって気になるとは思うんですけど、そこはもうあったかい目でね、見守ってあげてほしいなって思います。言うべき時にはね、しっかり報告してくれると思うし、それはね、親友のタイミングを待って、その時をね、静かに待って見守ってほしいなと。別になんか無視するとか、何も気にしないってわけじゃなくて、気にしてるよってことは伝えていいんですよ。いつでも連絡してねとか、その、なんかあったんとか、こうやのとか、その探りは入れずに、大事にね、思ってるからねっていうことだけ伝えて、あとはもう待つっていう。そんな感じでね、いてあげると、親友さんも、きっとね、気が楽になるかなって思うし、ありがとうってね。まあそういう風にそっと見守ってくれてありがとうって思ってくれるんちゃうかなって思います。だから流産ね、やっぱ一回すると特にだと思うんですけど、やっぱ次の妊娠ね、まあ手放しでは喜べない。もう生まれてくるまで不安やっていう気持ちはあるんちゃうかなって思うので、心配なね、気持ちあると思うんですけども、まあ大切な親友やからこそ、そっとね、見守ってあげたらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、レターありがとうございました。というわけでですね、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。 このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのお便りは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひ今のお気持ちを教えてください。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。